西宮文学案内。皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですか？増井貴子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか？ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮文学案内、4月は村上文学を生んだ西宮をテーマにお届けしています。ナビゲーターは西宮芦屋研究所副所長の小西浩二さんです。はい、どうぞ今週もよろしくお願いいたします。さて、3回目の今日は世界の村上春樹というタイトルでお話をいただくんですが、そもそも小西浩二さんが村上文学と出会われたのは日本ではなくて海外だったんですよね。
まあ、そうですね。私がちょうど2000年を挟んだ頃に海外にいたんですけども、そこで本屋さんでね、英語日本語それから中国語の本が並んでと、それも平積みされてるというところからね、非常に興味を持ったということで、それ以後ですね、仕事は割と海外の仕事してたんで、出張とか行った時に必ず本屋に寄ってたんですね。それでやっぱり本棚を見ると村上さんの本がどこの国でも並んでるということで、なんとすごいなと、この人はというふうに思ってですね、今ももう仕事終わってたまに旅行は行きますけど、その時もしっかりこういうふうにそこの国で行ってですね、読めるか読めないかは別として買ってきます。
今日はね、2冊お持ちいただいてるんですが、それどこの国で出版されたものなんですか？1984
のね、これは中国語です。でこっちはね、スウェーデン語なんですよ。ノーベル文学賞を出すスウェーデンですね。
でもなんか立派な想定で、
そうですね、
ね、素敵な本に仕上がってますね。
この中で私かって何を見てるかって言いますとね、これなんかスウェーデン語で西宮っていう字を探してるだけなんですよね。なぜかというと、この中で西宮のヨットハーバーっていう言葉が出てくるわけでして、そんなこともアラビア語で書かれたら分かりませんけど、アルファベットで書かれたら読めますんでね、
大体この辺りのエリアに出てくるだろうというので見当をつけて、
これだけ見て喜んでるんですけど
でも42カ国、
もうちょっとだと思いますけどね。だから国語ですから、国の数でいけば、例えばスペイン語に訳されば南米、ポルトガルにしてもブラジル全部カバーできますからね。
そうですよね。
ほぼですから世界の文字が読める人の90%何%はですね、カバーされてるんじゃないですか。
これはすごいことだなと思うんですが、なぜ海外で村上文学が受けるのか、ということは、何なんですかね。
これはね、私は残念ながらこうですっていうふうにはなかなか申し上げないんで、ある方のね、ちょっとあれを借りたいと思うんですけど、アメリカでJ. ルービンさんっていいまして、元ハーバード大学の教授の翻訳家で、英語に村上作品を翻訳してきた人ですね。この人は非常にシンプルというか、うまく言われてるんですね。一つは、類まれなるユーモアがあると、文章ですね。それから読みやすい作品、それから文章がシンプルであると、それから日本人のアイデンティティ追求のようなことは村上文学の中心になっていないと、例えば司馬遼太郎さんの作品なんかそのあれだと思いますけど、例えばそんなんじゃないわけですね。だから司馬遼太郎さんなんか全然よその国に訳されてませんからね。それで置いといて、人間とは何かということについて宗教や国を超えたものを作品として伝えている。それからイスラム教ともキリスト教ともユダヤ教とも仏教とも村上が好きになれると、というようにうまく、非常にうまくまとめられたと思うんですけど、この通りだと思います。
なるほどね。一番最初に日本語以外で、訳されて発表されたのはどこの言葉なんですか？
ね、我々なんか村上さんというと、なんか欧米系の雰囲気で、
英語だと思いますよ、ね、私は思ってるんですが、
そうじゃないんですね。
違うんですか？
これは最初は中国語なんですよ。
中国語、
それもね、中国といっても今台湾、香港、中国の大陸ってありますけど、1985年にですね、台湾で訳されてるんですね。 はい、でこれはね、まあ、村上さんがそのデビュー作の風の歌を聴けが書いたのが1979年ですから、その6年後にも台湾で翻訳されてるんです。
ほう、はい、
驚くなかれですね、今現在中国の本屋さんで日本の作家がいかに訳されてるか、本屋さんに並んでるかです。
え、村上春樹さんだけじゃなく、
だけじゃないです、
しかもその現代の小説文学が、
だって、ま、マグダノソソシとかね、はい、そんな日本の古典なんか訳されてませんよ。
源氏物語もないわけですか。逆です。
だから中国の古典はね、はい、もうそれこそ李白や東野とか、それこそ三国志やとかで日本の本棚いっぱい並んでますよね。
そうですよ ね。
だけど現代作家ってほとんどなかった。だからこの間バクゲンさんノーベル文学賞取りましたけども、はい、多分ほとんどなかったはずなんですよ。まあ、向こうの人に言わしたら、その中国の中で一番よく読まれてる作家だと、外国人の作家としてましてはね、うん、言われてますね。
それは村上さん自身もちょっと意識なさったりとかってこともあるんでしょうか。
まあ、本人が言ったのはね、まあ、かなり前にねじ巻き鳥クロニクルを書いた後に言ってるんですね。ただあの人中華料理大嫌いなんですよ。なんか体が受け付けないとかなんか言って。
あ、そうなんですか。は
い
は
い、まあまあそういうことで、まあ、あまり中国へ行って講演したとかいう話も聞きませんから、まあ、いずれにしても非常にもちろん読まれてることは印税とかも入ってきますから知ってるとは思いますけどね、はい、
中国行きのスローボートという作品もありますから、
はいはい、これはねかなり初期の頃の作品なんです。それでね、これはね、まあ、阪神館の少年というか、昔ね中学受験した人は模擬試験っていうのがあったわけですね、
はい、
神戸の YMCA 行ったりとか、この中で中華道文っていう中国人の指定の学校があるんですけど、
はい、
中華道文とは書いてませんけど、うん、そこで模擬試験を受けた時の実は話なんですね、これがね中国行きのスローボートということで、
はい、
まあ、短編集ですけど、それだけの話なんですけどあります、
はい、
ですからこれが、まあ、よく言われてるのは村上春樹さんの最初の中国人の方との出会いという、まあ、あの人は神戸高校ですから、神戸高校って結構華僑の指定が多かったらしいんですね、だから、まあ、ごく普通にその、まあ、名前は一人の名前ですけど、もうなんかもう日本人みたいな形で日本人と同じように生活してるんでね、そういう接触の仕方はしてるの出会いがある。それから、まあ、国境の南太陽の西の中でもやっぱりその自分 の、 同級生だった人の中国人の人っていうのも出てきますけどね、まあ、そういう形でちょこちょこ出てきますね。ただ中国は何かだとかどうのこうとかそういうこと一切書いてないから、中国の人だってこれ普通の生活を描いた小説として読めるわけですよね。で、まあ、中国でちょっと面白いのは、村上春樹という言葉が固有名詞の一つの作家の名前としてじゃなくて、ある種のすごくいい意味で実は使われてるんですね。村上春樹的という言葉の持っている意味なんですよ。
村上春樹的、
はい、例えばね、村上春樹的マンションだとかね、村上春樹的カフェだとかね、村上春樹的パーティーとかいうのがある意味があるわけです、
それはどういうイメージ、ま
あ、おしゃれだとか、インテリジェンスがあるとかですね、そういう形で受けるらしいんですよね。だから昔ねよく日本の女子大生が誰かの本をこうなんか持ってたとかいう時あったでしょ昔、
はい、
ね、なんかちょっとあれするのに、まあ、そんなことで私村上春樹読んでるんですよっていうのがちょっとその前から、そういうのを匂わせる、
ちょっとステータスみたい
になるわけですね。
はあ、じゃあその持って歩くということも考えて、例えばそのね、ノルウェーの森なんかは緑と赤のね上下感というのはすごいこうね、はい、おしゃれでしたけれども、はい、なんかそういうことも含めて、
まあどうでしょうね、この1984どう思われますかこれ。
まあこれは日本とほとんど、
いや、ね、日本と一緒ですからね、これブック3ですけどね、これはね、はい、
ただこのスウェーデンの方の1984は、
はい、
黒の表紙で、すごいおしゃれな、
これはもうそれぞれの国で、まあ、こういうね想定する人がいらっしゃるんじゃないですかね、それはね。
そこまでは別に作家がこういうふうにということを注文するわけではないんでしょうかね、
まあ、と思いますけどね、はい。
でもまあ本当にね、音楽にも造詣が深いですし、はい、こういったまあなんかその見た目みたいなものとか、うん、そういうものも含めてやっぱり村上春樹さんっていうのはなんかこだわりがある人なのかなみたいな気はしますよね。まあ、
ね、
はいはい、さあ音楽に行ってみましたけれども、この中国行きのスローボート、はい、これは実はスローボートゥーチャイナというね、はい、曲をやっぱりこう思い出すというか、
はい、
ね、 リンクしてますよね。
そうですね、
はいはい、ということでじゃあ今日はちょっとソニー・ロリンズのテナーサックスでお届けしたいと思います。今日は世界の村上春樹ということでナビゲーターの西宮アジア研究所副所長の小西浩二さんにいろいろお話を伺ってるんですが、はい、小西さんも、はい、まあ、あのお仕事柄本当に世界中を飛び回ってらしたわけですけれども、はい、ね、あのやっぱりヨーロッパ、
まあ、一時担当してましたんで、
はい、
まあ、あのよく行ってました。
はい、そうなんですよね、はいはい、でその本屋さんに行ったら、はい、村上春樹の作品がずらっと並んでいたと、
はい、まあ、あのその中でね、あのやはり本がこう縦に並んでるっていうのは大したことないわけですね、
はい、
やっぱりこう横に
平積み
されてるっていうのはやっぱりこれ売れてる証拠ですよね。
うん、
で実は村上春樹さんだけじゃなしにもう一人西宮に住んでる作家、
はい、
でこうなってる作家がある
んです。平積みの作家、
はいはい、誰でしょう。
え、どなたなんですか。
女性作家ですけど。
女性作家、
はい
はい、はあ、え、誰なんですか。
小川陽子さんですよね。
え、小川陽子さんって芦屋のイメージ、はい、です
けど、もともと有名だったね、あのニーナの、あのこう、あれは芦屋の話ですけども、
はい、
まあ、あの中でも西宮の商店街出てくるんですよ。あの、はあ、あそこのあの制服売ってるあの、
はい、
まあ、あの商店街のね、
あ
の、
あ
の、まあ、それは置いといて、いずれも現在西宮です。
現在、
はいはい、
西宮ですか、はいはい、お住まいは。
だから小川陽子さんもやっぱり特にフランスとかですね、あの非常に支持が高くて読まれてます。
はい、
はい、まあ、それでね、まあ、これもちょっと前申し上げたんですけど、本当にちょっとしか置いてない本屋さんでも置いてるというところがすごいところですよね。飛行場の乗り換えのところの本屋さんであるとか、から例えば、まあ2年前にスイス行ったんですけど、例えばスイス行ったらサンモリッツだとかチェルマットとか言ってます。非常に観光地 の、
はい、
それこそ本屋さんだけど文房具も置いてる、土産も置いてる店ありますよね、日本でもありますよね、
はい、
ここ行ってもあるんですよ、やっぱり村上春樹の本。でちゃんと、店の人が春樹村上言うたら知ってるんですよ。
すごいことですね、それは。じゃあヨーロッパでも村上春樹的みたいな、
それは、ね、
そんな風潮あるんですか。
ないんじゃないです
か、ね、それはやっぱり中国ですか、
はいはい、そうです。ただその中で割と読まれてるのがね、あのノルウェーの森っていうのは、ね、どちらかというとね、東高西低というか、
東洋
では高いけど向こうで低いんですね。
うん、
だけどあの羊をめぐる冒険とか逆なんですよ。それで海辺のカフカというのもすごくヨーロッパではあの読まれてるんです。
ちょっとやっぱりそういうところにこう、
はい、
民族的な好みが出てくるわけですか。
だから私たちいつも、ね、行った時に店員さんにね、どの本を出ますかとかね、うん、
はい、
それからどんな人を買いに行きますかとかね、まあ、大体まあいう質問は決めてるんですけども、
あの、はい、ファン層としてはどれぐらいの年代の
方なんでしょうか。やっぱりね、若い人が多いみたいですね。
へ、
はい、でね、読者はね、多分書いてる人はね、私みたいなおじんだとは思ってないと思いますよ。村上さんやっぱ若いというか、やっぱり文章でそんな年いった人が書いてるようには思わないです。
でも今や60ちょっとはまだ年ではないです
、はいはい、いやいや、まあ、
でも本当にもっともっと本当、例えば40代とか、はい、ね、50代まで行ってないぐらいのイメージで読んでらっしゃるんですかね。
はいはい、
さて、まああのね、はい、外国にいらしたら本当に本屋さん巡りもいろいろなさるんですが、図書館にもよく足を運ばれるんですね。
まあ、
小西さん、
まあ、私図書館は、まあ、あまり行かないですけども
。え、そうなんですか。
はい、ただね、村上さんは図書館の虫ですよね、あの人は、
う
ん、もう本当にもう図書館の中をで過ごすのが大好きだったという人ですから、はい、まあ、その原体験が西宮の六段町にあった旧西宮図書館であると、うん、これがね、あの私がね、一つね、っていう文章があったんですね。物語の良きサイクルというエッセイというか、あの図書館のことについて書いたあれがあったんです、
はい、
でそれをね、あの読んだ時にものすごくその分かりやすくてですね、あの人の図書館に対する思いというのがもうずっと伝わってくる文章があったんです、それね、それが何かって言ったら、そのね、ザンクトガレン附属図書館の写真集の序文って書いてあるんです。ザンクトガレン図書館の写真集序文って書いてあったよね。
はい、
分からないですよ、あんなのか、ね、それで2年前にスイス行った時に行ってみたんですよ、そのザンクトガレンの修道院の附属図書館へ、
はい、
これね、ユネスコの世界遺産の図書館なんです。
は
あ、教会ももちろん立派なね、あのカトリックの教会なんですが、附属図書館がまたすごいんですわ、今から 6,7 年前にこの図書館を使ってスイスのね、インストレーションのアーティストですね、インスタレーションで例えば公園に飾り付けたりとか建物にありますね、インスタレーションアートというのが、
はい、
この人が この図書館を使って村上春樹のある作品の中のあれを表現したいためにやったっていうんですよ。信じられます、はあ、国宝よりも立派なあれをですね、ここの教会の人はそれを許したわけですよ、そういうふうにするのに。
村上春樹さんの作品、
例えば世界の終わりとハードボイルドワンダーランドという谷崎潤一郎を取った初期の頃の作品なんですけどね、その時の序文を村上さんが頼まれて書いたんですね、図書館を。
はい、
その時に子供時代過ごした図書館のことが言ってるんですけど、はい、これはもうまさに市役所の横の図書館だったんですよ。
今はなき、
はい、ステンドグラスがすごい印象的でしたよ。あのステンドグラス今西村あっちこっちあるのご存知ですか。
あっちこっちに、
はい、あるんですよ。片見分けしてあるんですよ。
あらまそうなんですか。
はい、西村に十何箇所ね図書館と司書があるんですけど、
はい、
あのあれがちょこちょこ使われてるんです。
そうなんですか。
だからまさに北口の図書館近いですよね、はい、今度行かれた時に、左と右入り口の左と右ご覧になったらハマってます。
ありますよね。
あるでしょ。
あれは旧の西宮図書館のステンドグラスなんですか。
そうです。だからもちろんそのあそこの図書館ね、川戸市の図書館にもありますけども。
そうなんですか、はいは
い、それでね、村上春樹の海辺のカフカの中に木造の建物なんですよね、あのその小説の中の建物は、そこの階段の踊り場にもやっぱりうちステンドグラスがはまってるんです。はまってるってそういうに書いてるんですよ。
やっぱりかなり思い入れが。
だから多分これもあの人の記憶の引き出しの中に入ってるんですよ絶対。
なるほど。
私みたいにあんまりそういうセンスがないもんでも、あの西村の図書館のステンドグラスは覚えてますから。
うん、はい、確かにそうですよね、はい、やっぱりその文化ですよね。
だからね、そういうね、あの方のね力っていうのは外国人のそのアーティストに世界遺産の一つの舞台をですね、そのを使ってあの作品を表現しようというその動機づけができるというものすごい力を持ってるんですよね。
きっとあのとっても嬉しかったでしょうね。ああ、村上さん自身
にとって。いや、だからそれがね、どうも来たのね、ここ行ったとも書かれてないんですよね。いや、だから行ったのかも分かりません
ね。え、ああ、それは多分お出かけになったんじゃないかと思いますけど。
だけど全然この話そんな有名な話じゃないでしょ。
今の今までごめんなさい、知りませんでした。いやいや、
そうです、あんまり他でも言われてないですよ、
はい、へえ。でもきっとあのお忍びでいろんな世界各国の図書館に足を運んではるんじゃないか、ね、と思うんですけどね、
は
い。
まあ、もちろんあの、うん、お隣のうちの図書館は残ってますからね、
はい、
あの非常に味のあるね、うん、あれだし、まあ、その図書館では村上さんもまあ、こんなこと言ってるんですよね。あの僕が好きな図書館はっていう、はい、あのあれで引用というかあれしますけども、
はい、
彼が言ってるのはですね、こんなこと言ってるんですね。僕が好きな図書館のシーンは映画ティファニーで朝食をで、オードリー・ヘッパーンとジョージ・ペパードがニューヨーク市図書館に行くところです、
うん、
ニューヨーク市図書館は一日いても飽きませんと、うん、まあいうようなことで、図書館に関してはあの人は本当に、まあ、一番の原体験は西宮の図書館だったんですけど、その後は中学になってからは、まあ、芦屋の内田の図書館、
はい、
さらにまあ今は世界中ね駆け巡ってられますから、そういうところの図書館にいっぱい行ってらっしゃるんじゃないですかね。
いろんなお気に入りがきっとね、はいはい、あるんでしょうね、
はい。まあ、ティファニーで朝食をというとね、あの有名な曲がありますけど、
ムーンリバー、
はい
はい、ではお届けしましょう。ムーンリバー、アンディ・ウィリアムズでお届けしました。さあ今日は世界の村上春樹ということでね、はい、いろいろ小西さんにお話を伺ってきたんですが、まあ、いかに村上さんが世界的にいろんな影響力を持っててすごい人なのかっていうのを改めて知りましたね。
まあ、はい、まあ、あのそう思いますね。私も、まあ、それなりに限られた、まあ、範囲内ですけどね、私が動いて村上さんのことをいろいろしてるんですよっていう形で興味示してくれる人っていうのは非常にそれなりの発信力がある人というか、まあ、方があれだと。特に西宮っていうのはね、外国の人でもですね、大阪の領事館だとかのやはりその感謝というかいうのがありますよね、だからそういう人のたちの方にもね、やっぱりこの町がそういう町なんですよと、村上さんが育った町ですよ、でさらにその中に作品出てくるような町ですよって、こういうのもやっぱり知らしていくべきだと思うんですよね。そうするとやっぱりそういう人たちを通じてまた世界に発信されるんです。ただ世界の人はみんな村上さんの作品は好きで読んでますけど、その中に別に西宮を見つけて喜んでる人はいないと、まあ、喜ぶか喜ばないは別として、その町がどんなとこだと、やっぱり今回ね、あの中国の莫言さんという人があれば 山東省の高密県ってどんなとこかってみんな興味持ちますよね、
だ
から例えば一つはアトランタへ行きませんかっていうのとね、風とともに他人のアトランタへ行きませんか、どっちが行きたいかっていうことですよね。
アピール度が違いますよね。
違いますよね、はい、だからまあ村上さんがこういう形でしてる町なんですよっていうのがね、やっぱり伝わればやっぱり町としての核というかですね、これは絶対プラスになりますよね。
あの村上春樹を育んだ町、はいはい、という ね、
そうですね
ところではね、
はい、あそういえば今回西宮神社の話するの忘れましたね、
は
あ、あそこもいろいろ関係あったんですけど、また機会があれば話をしたいですけども、
うん、ねえいやいやもうなんか本当にあそこもここもここも語りたいという
まだまだあるんですよね、
ねえ、はい、これどうも1ヶ月だけでは語り尽くせないですね、はい、またあのノーベル賞にね、近づいてきたらもう一度みたいなことも、
はいまたはい、ね、機会を与えていただきましたら嬉しいですけども、
ぜひ期待したいと思いますが、はい、あの来週は、はい、まあ、まとめと、そしてあの皆様からこの番組をお聞きになっての感想ですとか、はい、それから、まあ、質問とか、はい、もう本当に小西さんお詳しいので、はい、へーみたいなことでね、もっとこれ教えてみたいなことの質問などもいただいておりますので、はいはい、それに答えていただきながら、はい、番組を進めていきたいと思いますが、まあす
ね、中にはまた同じこと喋ってという思って聞いてらっしゃる方もらえるかも分かりませんけど、まあ、それはちょっとお許しいただきましてね、
それだけも本当にこだわりというか思い入れが強いというところですものね、はいはい、ぜひ来週に向けて桜 FM 宛てに、メッセージ、それからご質問などお寄せいただけたらと思います。さあどんな、メッセージ、まあ
いただければ楽しみですね。
届くか、はい、ね、ぜひあの楽しみにお待ちしておりますので、はい、どんどんお寄せください、はい、さあまだまだ語り尽くせないところではございますが、
はい、
世界の村上春樹すごいっていうことだけは感じ取っていただけたんじゃないかと思います。
まさにあの西宮芦屋研究所という変な名前ですけどこれの研究対象としてはもう村上春樹さんはもう最高の研究対象でございます、はい、
そうですよね、はい、今月のナビゲーター西宮芦屋研究所副所長の小西浩二さんでした、はい、どうも本当にありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。どうも。
今日の西宮文学案内いかがでしたか。番組を聞いての感想やご質問など皆さんからのメールやファックス、おはがきをお待ちしています。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp そしておはがきお手紙は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階桜 FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せください。お相手は私増井貴子、西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。